皆さんこんにちは。風の響きの第4週の歌集と CD の申し込みが始まりました。歌集だけでしたら、1296円のところが1250円、で CD だけでしたら、3240円のところが3200円、で歌集と CD セットは3996円のところが3800円になります。ですから今日来られておられる方は、本日中にこのご希望を森本までお伝えください。お願いいたします。そしてまたイスラエルチームが10月31日から11月12日まで派遣が、行かれます。今14万飛行機代ですけども、ポーランド航空を今回使いますけど、14万8千のところが今は、上がりまして17万8千ということですので、主がこの語られておられる方は多くの確認を持ってさらに早い目に、ミッションの方に申し込んでいただきたいと思います。また、昨日は四日市シオン教会に呼ばれまして、伊勢シティプラザ1階ホールで、風の響きゴスペルコンサートに、行ってきました。スプレンダーとシエルと行ってきました。本当にありがとうございます。昨日は雨が降ってたんですけども、それでもたくさんの方々が来られて、ゴスペルを本当に心から楽しんでおられました。そして、私は本当に行って驚いたんですけども、目を見張ったんですけども、四日市シオン教会のオーケストラがすごいんですね。もういっぱいこの楽器が揃ってまして、そしてなんとお聞きしてびっくりしたのは、その指導されてる方が先生がおられないんですって。先生がおられないにもかかわらず本当にこの曲を弾いてられるんですね。ですから神様はすごいなと本当に思いました。でそれとともにですね、非常に深い臨座の中でコンサートが導かれましたことをありがとうございます。で雨が降っていたものですから、ずっと雨だったんですね。それででも帰り際にはもう雨も止みまして、でその帰る間際ですけども、四日市シオン教会のエリサちゃんが先に帰られまして、その時に虹を見られたんですね。で私たち残ったものは虹を見ていなかったので、あ、エリサちゃんだけが虹を見たのか、残念だなと思ってたんですね。それで私たちも時間が来ましたから帰りました。ところが、場所は分からなかったんですけども、途中で、大きなすごい虹が、それもしかも二重の虹が見られました。皆さん虹見られましたか？見られました。すっごい虹が出てましたので、あ、神様はやっぱしこの、賛美隊の働きを本当に勝利を与えてくださって、祝福されてくださっているんだなと思って本当に喜びました。場所は伊勢神宮の下宮の近くだったんですね。ですよね。それで本当に嬉しかったですね。本当に勝利、主が勝利を与えてくださって、さらに四日市においても、三重県においても、全日本においても、さらに私たち兵庫においても、さらに神の働きが力強く賛美を通して、進んでいるということを本当に覚えて感謝でした。そしてまたその10月15日土曜日ですけども、11時から15時ですけども、大阪城野外音楽堂で大阪城 J ゴスペルフェスタ2016ザ・ビジョンの主催で行われます。10月15日土曜日です。11時から15時ですけども、大阪城野外音楽堂で行われます。で今回は東京の方から機材をお借りすることができまして、そしてまた東京アンデキ教会の前田博牧師が来てくださって、そのイスラエルちゃんも、東京アンデキ教会のイスラエルちゃん、そしてテルちゃんも来てくださいます。そして手元も 今来られることを検討中なんですけど、皆さん手元持ってご存知ですか？わからないですよね。手元持っていうのはテモちゃんとその奥さんのトモちゃんのことで、東京アンテキ教会では手元って言われておられるんですけども、来られるかも分かりません。そして北九州からはミラクルで熊谷真美ちゃんとお母さんも来られるそうです。でまた四日市教会の、印と不思議四日市クワイアの方々も来られます。また心ゴスペルは関西でもできるとこの予言で出ていますので、今回一つの動きが出ているかなということを感じさせられます。またこの大阪城音楽堂にですね、賛美隊立つことが大きな意味があるということです。そしてこの音楽堂は非常に大きくって、なんと3000人入ることができるんですね。ですからぜひ皆さんお知り合いの方々にぜひぜひぜひともこのコンサートに来られるように、よろしくお伝えください。また下、知り合いの方々をお誘いくださいますようお願いいたします。また賛美の働きがですね、神の御手によって力強く進んでいくと思います。思うんじゃなくて力強く進んでいきます。で今日は第一賛美においても第二賛美においても新しい4週から賛美させていただきましたけども、なかなか大変ですけども、皆さん本当に、覚えていただいて、これからもどんどん、風の響くの4首を歌っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは1分動画を見ていきたいと思います。お願いいたします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは聖書です。聖書は辞書みたいに分厚くて読むには大変と思われる方も多いんじゃないでしょうか。旧約聖書は39巻、新約聖書は27巻、聖書は66巻で成り立っています。この書簡を覚えるためには3区27と覚えると覚えやすいですよ。さて聖書はモーセ、ダビデ、パウロ、ペテロなどさまざまな人によって1500年以上をかけて書かれています。書かれた時期も場所もその方々の職業もそれぞれ違います。例えばダビデは王様ですし、ペテロは漁師です。でも聖書に書かれている内容は初めから終わりまで一致があります。これってすごく不思議なことだと思いませんか？これはみんな神様に何を書いたらいいか導かれて書いたからなんです。分厚い本ではありますが、聖書にはいろいろなことが記載されているんですよ。これから少しずつ皆さんにご紹介していきますね。きっと聖書を読みたくなるはずです。では今回はこれで終わります。また次回お楽しみに。
はい、ありがとうございます。聖書において3つの立場があるんですけども、まず1つは聖書は誤りなき神の言葉である。で2つ目が聖書の中に神の言葉を含む、これはそうでないものも含まれるですね。で3つ目の立場は聖霊が働くと神の言葉になる。3つの立場がありますけども、私たち TLCC は聖書は誤りない神の言葉であるというところに立っています。でまた、この神が、聖書は誤りなき神の言葉であるというところに立たないとですね、何も神の実質が現れてこないということです。本当に私たちは聖書は誤りない神の言葉であるところに立って、さらに信仰の歩みを強めていきたいと思います。でビリー・グラハムは救われた時は初めは自由主義でしたから、イエス・キリストの十字架は、と復活は信じるけれども、聖書の奇跡は信じられないで、ずいぶん悩まれたそうなんですけども、しかし聖書は誤りなき神の言葉であるというところに立った時から、 ビリー・グラハムは神の御業を見るようになりました。でそれと同じようにですね、パウロ牧師も最初はあの癒しを信じないときは癒しが起こっていなかった。でまた、予言においても、癒しを信じて持ち始めたときに癒しの御業を見ることができるようになった。癒しの御業が起こった。そして予言を認め持ち始めたときから予言を通して神の業を見ることができたということをおっしゃっておられます。ですから私たちは神の言葉は誤りなき神の言葉として受け取って歩む必要があるので覚えていただきたいと思います。それではここでイスラエルチーム の映像を見ていきたいと思います。お願いします。
イエスはパンを取り、祝福しの力を裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。
60人全員は同じフライトは無理ですと、はいはい、かなりバラバラになりますと言われて、
ありがとうございました、さらにまだ募集もまだ始まっておりますから、さらに人の交わりの中で導かれる方はこのチームに参加していただきたいと思います。それでは今日のメッセージに入っていきたいと思いますが、先ほどの、司会の方が読んでくださいましたが、今日のメッセージ箇所はヨハネの12章24節から26節です。ヨハネの12章24節から26節を見ていきたいと思います。じゃあ聖書をお開きください。私の聖書では第3版ですけども205ページになります。じゃあ24節を読ませていただきます。ヨハネの福音書12章24節ですが、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。で、23節ですけども、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でものでその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのですと書かれてありますけども、この一粒の麦が多くの実を結ぶためには死ぬ必要があるということを書かれています。で、今日はこの死ぬということを見ていきたいと思います。一粒の麦が死ぬと多くの実を結ぶ、しかし死ななければ一つの麦のままということが書かれていますけれども、死ぬということを見ていきたいと思いますが、一粒の麦ですね、死ぬってことですね、死ぬってことを見ていきたいと思いますけれども、今は稲刈りの時なので皆さんご存知と思いますけれども、稲をこの最初田植えする時ですけれども、まず稲は苗床である程度この芽が発芽してきて、でそれを田植えしますね。で稲の場合はすごく大事にしてこの田植えをされていかれるんですけども、麦の場合は種をまいて、そしてもう一回この足で踏むんですって。でぐちゃぐちゃにして、そしてこう形がないぐらいに足で踏みつけるんですけども、それはその麦はその方が力強いこの芽が出てきて本当に多くの実を刈り取るということなんですね。で麦の場合はそうです。で24節でこの一つの麦ってこと書かれていますけども、これは何を示すかというと、一つの麦はイエス・キリストを表しています。一つの麦はイエス・キリストをキリストを表しています。そして死ぬということはこの十字架です。で一つの麦が、そして 一つの麦が死ぬとこの多くの実を結びますけども、これは一つの麦っていうのは、これはイエス・キリストを表していて、で死っていうのはこれ十字架を表しています。そしてこの多くの実を結ぶっていうのは永遠の命ですね。永遠の命、そして天国です。これを表しています。でイエス様が十字架にかかってくださり、そして永遠の命を与えてくださった、そのイエス・キリストを私たちが信じるときに、私たちは永遠の命が与えられて天国行くことができるということですね。でイエス・キリストを信じるときに神と永遠に住み、そして神の祝福は永遠に続くということです。でこれと同じようにですね、私たちにこの適応していくことができるんですね。で私たちも死を通ることを通して永遠の命、多くの実を結ぶことができるということなんですけども、今日はパウロ牧師が今年のパトモスチームにおきまして、そこで示された2つのことがあるんですけども、それを日曜日にメッセージされて、でそこからこの再びこの学んでいきたいと思いますけども、パウロ牧師がこのパトモスチームに行かれたとき、いつもヨハネの洞窟の横で祈り場があるんですけども、そこで祈られるんですけども、ヨハネ君、パウロ牧師のご長男のヨハネ君が紫外線に当たるとアレルギーを起こして顔がパンパンに腫れて、大変なことになるということなんですね。それで祈り場は風も涼しくて気持ちがいいんですけども、お日さんが当たると顔がパンパンに腫れますから、パウロ牧師にその祈り場のもっと下のところで祈りに行ってもいいですかってお聞きしましたら、パウロ牧師が 2,3 人の方で一緒だったらどうぞ行ってくださいということで行かれたんですね。ヨハネ牧師が、ごめんなさい、ヨハネ君が。そしてその時に神様がパウロ牧師にこの語られたんですけども、あなたもそこに行って祈りなさいということを語られたの ですぐに同じように下に行かれて祈ってた時に、神様が2つのことを示されたんですね。で1つは何かというと、今パウロ牧師は腰を痛めておられますけども、その腰は完全に癒されるということと、そしてもう一つは何かというと、自分に死になさいということを語られたんですね。でその時に、自分に死ぬことは信仰の歩みとこの大きな関係があるということを語られたんですね。そしてそれをこの、帰ってから聖書礼拝でメッセージされて、そのことを踏まえながらもう一度復習の感じで今日学んでいきたいと思います。でですね、この一つの麦が語られるという後にイエス様のことを語っておられますけれども、そして私たちのこともここで語っているんですけれども、24節から25節ですけれども、誠に誠に本当に、この24節の誠に誠にっていう言葉はですね、本当に本当にということで、イエス様がとても大切なことを言われるときにこの2回続けてこの語られるんですね。ですからここはとっても重要なことですよ、本当に大切なことですよということを語っています。でまた24節と25節は同じ流れで書かれています。で24節にこの、ですね、書かれていることは、私たちこの25節で、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ると書かれていますけれども、生きる死なないということはどういうことかですと言いますと、死なないということは自分の命、生きるということですね。そしてこの生きるということはどういうことかというと、自分の命を愛するということですね。生きるということはどういうことかと言いますと、生きるということは どういうことかと言いますと、これは自分の命を愛するということです。つまりこれは死なないんですね、死なない、死なない、死なないということは生きるということですから、この生きるということはどういうことかというと、自分の命を愛するということなんですね。で、自分の命を愛するということはどういうかということかと言いますと、これは自分が一番ということです。自分が一番、一番ということを言っています。そしてですね、24節に、24節に、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。ですから死なないということは生きるということですから、自分の命を愛するということであり、それは自分が一番ということなんですね。しかし死ねば豊かな実を結びますと書かれていますから、死ねば死ぬということですね。死ぬということはどういうことかというと、これは、自分の命を憎むということです。自分の命を憎むということです。死なない、生きる、そして死ぬというのは自分の命を憎むということですけども、この憎むっていうことは、あの人が嫌いだ嫌いだ言って憎むっていう、そういう憎むんじゃなくって、この憎むという意味は、自分の命よりも大切なものがある、自分の命よりもさらに大切なものがある、でそっちを優先しなさい、で神を第一にせよ、で自分の命は次ですよ、で神が大切です、大切なのは自分の命ではなくって神ですよということ、この憎むという意味はそういう意味です。だからこの私たちがこの死なないということは生きるということは自分の命を愛する、で死ぬということは自分の命を憎む、でこれは自分の命よりも大切なものがありますよ、これは神が第一ということです。そしてこれはこの豊かな実を結びます。この実を結んでいきます。刈り取っていくんですね。イエス様が十字架にこのかかられる前にゲッセマネでこの祈られました。でそれは皆さんご存知なんですけども、このイエス様は十字架にかかられる前だけ、その日だけ祈っていたかというとそうじゃないんですね。イエス様はいつもいつも祈っておられた。そして十字架による直前、十字架にかかられる直前にはですね、汗が血の滴にように落ちるまでにこの祈られた。でその祈りはどういうような祈りかと言いますと、できますならこの杯を私か杯を私から取り除けてくださいという祈りでしたね。でそれはこの苦しみもだえて、そして切に祈っていかれました。でイエス様はこの完全な神ですけども、完全な人間です。ですから人としてのイエスとしてはですね、到底この十字架を追うことはできないんです。十字架を追うことはできない。で辛くて痛くて苦しくて本当に苦しい。でこの本当にこの大変です。でそれを人としては神追うことはできません。ですからですね、それを取り除けてくださいということを祈っていかれたわけです。で到底その十字架を追うことができない、苦しくて辛くて無理だから、それを取り除けてくださいと祈ったんですけども、心からそう願って祈られたんですね。でしかし神の御心はこの十字架にあることということをこのイエス様は知っておられましたから、しかしこの私の願うことではなく、あなたの御心を行うことができるようにと祈られたわけですね。そしてその祈りの中に、私たちはこの人間である人としてのイエス・キリストを見ることができますけれども、ですからイエス様はキリストだ イエス様は神様だから、いとも簡単に十字架にかかられた。そしてこの3日目によみがえることもご存知でしたから、全然平気で笑って十字架にかかられたということではないんですね。本当に苦しまられて、そして切に本当に汗が血に変わるぐらいに本当に心から祈られて、祈って祈って祈って、そして祈って神様の勝利を受けて十字架にこの行かれたんですね。イエス様は本当にこの祈られて十字架にかかっていかれました。でイエス様でさえ、あのイエス様でさえですね、自分の力ではまた能力では十字架にかかることはできないということを知っていましたから、神により頼み、私の願うところではなくあなたの御心を行わせてくださいとこの祈りを繰り返し繰り返しで本当に繰り返し祈ってこられたんですね。その祈りの中で本当に勝利を受けて、十字架に向かって行かれたんですけども、で私たちもこの同じようにこの知るということはどういうことかということですけども、それは神の御心を行うことなんですね。でこの世で生きている限り私たちは自分の感情とか思いをこの消すことはできないんです。でそしてまた自分で死のうと思っても死ぬことはできません。で私たちが生きている限りですね、基本的には死ぬことはできないんです。で肉に従うということですけども、この自分中心ですね、自分の命を愛するということは自分中心で、自分の感情とか自分の考えとかを中心にして、そして怒ったり憤ったり文句を言ったりしていきますけども、そしてまたこんな自分は嫌だなと思うこともあります。しかしですね、その考えの中にずっと居座っていたら神様の祝福を受けることができないんですね。ですけども、この自分に死ぬということはどういうことかというと、神様が第一ですから、神の感情とか神の思いとか、そして神の言葉にこの、自分の思いをこの変えて、そして神の感情、神の施策、神の言葉を受け取っていくということなんですね。自分中心でないということですから。で自分に死ぬということはそういうことなんですね。神が第一ですから。ですから、じゃあその力はどうするかと言いますとですね、ヨハネの15の16節を見ていただくと、あなた方が私を、ちょっと見ましょうか。ヨハネの15、16なんですけども、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるは何でも父があなた方にお与えになるためです、ということが書かれています。ですからこれはどういうことかというとですね、神様は私たちがこの自分中心に歩むものとして私たちを選んでいるのではないんですね。神様は私たちが神を第一として神に従うものとして私たちを選ばれたということです。ですから私たちは神によって選ばれたということは、私たちが自分中心をして生きるのではなく、神様を第一として従うことが、できるように、従うものとして神のこの御心を全うすることができるように主は私たちを選ばれていたということ、選ばれているということですね。ですから神様は私たちが自分の思いとか自分の感情とかその中にとどまることを導いておられないんですね。この御言葉から分かるように、主が私たちを任命してくださっているということは、任命してくださっているということは、私たちが本当に神の御心を行うことができる、神を第一として歩んでいくことができるように神様は導いておられるということがここで分かります。そしてまたですね、イエス様はこの大切な選択の時ですね、十字架にかかる時なんですけども、私の願う通りではなくてあなたの御心を行うことができますようにって祈られています。で私たちもこの選択の時にですね、イエス様と同じように私の願うことではなくて あなたの御心をできるようにっていう祈りを祈ることができるんですね。イエス様が祈ったように、私たちも自分の選択の時に、肉を選ぶか御霊を選ぶかという時にですね、私たちも私の願うことではなく、あなたの御心を行うことができるようにって祈っていくことができるわけですね。ですから私たちはこの神によって任命されたものとして、神が私たちがこの神の御心を第一として歩むことができるように任命してくださったとともにですね、祈りがありますから、本当に私たちが祈っていくときに、神様は私たちをこの自分に死ぬ歩みへと導いてくださることができるわけですね。で、私たちは神の義と第一とし、神の御心を選んで、そして神と共に生き、神の言葉によってこの生きて、で御霊を選び、神の施策考え、神の感情に私たちの思いとか感情を変えていくことができるわけですね。だから私たちはさらにこの、祈り、そして御心をなさっ てくださいという祈りを日々祈って、その御心を選んでいきたいと思います。で、神様は本当に先ほども言いましたけども、私たちを任命してくださっています。私たちはできないことを十分ご存知であって、自分の力でやれってことは言っておられないんですね。神は私たちがダメなこととは言っていません。で、弱いところに私の力をこの与えて、そして弱いところに私の力は完全に働くとおっしゃっておられますから、本当にこのイエス様が祈られたように祈っていくことも本当に大切です。ですから、私たちはさらにこのいろんな状況の中で、この神の言葉に従って歩むことができるように、さらに祈りを強めていきたいと思います。で、私たちは神の御心を選択することができます。で、神が言われた神の言葉に立っていくことができます。で、自分の思いに死ぬこともできます。ですから私たちは自分の思いを死んで、で神の言葉を選ぶとって歩んでいきたいと思います。そしてですね、神様が言っておられます。いつも感謝して賛美をなしていきなさいと語られておられますから、本当にその言葉に立って、いつもどのような状況の中においても感謝を捧げ、賛美を捧げ、喜びに満たされ、そして神の言葉を告白して、さらに神の御心を選んで歩んでいただきたいと思います。そしてですね、26年、先ほどもう一度御言葉に帰っていただきたいと思います。ヨハネの福音書の12章ですか、26節を見てください。26節には、私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいますと書かれていますけれども、これはですね、24節、26節に続いて、死ぬという言葉の継続で出てきているんですけれども、死ぬことはどういうことかと言いますと、神に仕え、神の御心を行うことなんですね。で、そして私たちが神に仕え、また神の御心を行っていくときに、神の豊かな報いを与えられるということがここで書かれて、26節で書かれています。ですから、さらにこの報いは、主が与えてくださる報いは永遠に続いていきます。ですから、とても大切なことですから、さらに私たちは自分に死に、そして神を第一とし、そして神の御心を選び、神に生き、神の言葉に生きて、御霊を選び、神の施策考え、神の感情に自分の心を変えて、さらに聞きたがの歩みを強めていただきたいと思います。それでは終わります。
神様、感謝します。神様がこの私たちに、私たちを任命してくださり、さらに神に従う者として私たちを選んでくださったことはありがとうございます。また祈りにおいても主が答えてくださることはありがとうございます。さらに御心を選び、さらに主の歩みを、従う歩みをさらに強めていくことができますよう助け導いてください。イエス様、皆によってお祈りします。アーメン。それでは癒しの祈りをしていきたいと思います。共に心を合わせていただきたいと思います。罪があっては祈りが聞かれないことがありますので、全員で罪の悔い改めの祈りをしていただきたいと思います。 では癒しの祈りをしていきたいと思いますが、ご自分の癒しを祈られる方、また他の人の癒しを祈られる方も神に癒していただきたいという私たちの願いを主は聞いてくださいますから、その願いを神に求めていっていただきたいと思います。天のお父様、お一人お一人に豊かに働いてくださることを感謝いたします。病を癒し、解放を与え、あなたの栄光の御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって病の霊を縛る、お一人お一人のこの病、また体と精神に働いてくるところの病の霊を出ていけ、イエス・キリストの御名によって命ずる、体と精神に働いてくるところの病の霊を出ていけ、ていけ、ていけ、ていけ、ていけ、イエス・キリストの御名によって命ずる、お一人お一人の体と精神を今完全に癒されよ、イエス・キリストの御名によって命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの御名によって主が癒しを豊かに具体的に表してくださったことを感謝します。イエス・キリストの御名によって癒しを宣言いたします。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお立ちください。祝祷していきたいと思います。聖霊の親しき交わりが私たち、また私たち家族と共に常しえにありますように。アーメン。ではお座りください。お知らせを見ていきたいと思います。10月31日月曜日から11月12日土曜日の日程でイスラエルチームが使わされます。この派遣はどなたでも参加できます。申し込み金は大人1万円、中高生大学生3000円、小学生以下は無料となります。申し込み金はキャンセルの場合でもお返しできませんが、他の人に移行できます。また詳しいことはそちらに書いてありますし、もっと詳しく知りたい方はミッションのホームページをご覧ください。また10月2日日曜日、来週の日曜日になりますけれども、18時からエルサレムの平和のために祈る集いが東京カリスマ聖会主催で行われます。また私たちの教会でもこのエルサレムのために、平和のために祈ります。また本日18時20分からは関西ゴスペルライブ、19時からは関西合同カリスマ聖会があります。場所はクレオ大阪中央4階セミナー室です。多くの方をお誘いの上お集まりください。また26日月曜日、明日ですけども、10時からは南千里集会、千里市民センター8階多目的ルーム1であります。また14時からは悟空デイサービスでゴスペルコンサートがあります。お祈りください。27日火曜日は13時15分からは火曜礼拝、15時30分から予言クラスがあります。で水曜日28日は13時からは賛美隊祈祷会、14時15分からは教会祈祷会があります。また30日金曜日は14時からは稲川園でゴスペルコンサートがあります。参加される方は12時50分までにララグランデ前に集合してください。また来週10月3日月曜日18時30分からパウロ秋元牧師を招いての兵庫カリスマ聖会があります。場所はここであります。多くの方をお誘いの